エズラ記の一章からですね、今日は三章までなので、おそらく早く終わるのではないかなと思いますけれども、旧約時代のイスラエルの歴史の最後の部分に入りました。私たちは歴代史を学び、列王記を学び、それから歴代史を学び、ついにバビロンの捕囚が終わった後のイスラエルの帰還の歴史を見ていくわけです。午前中にもお話ししましたが、エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記がその歴史を取り扱っています。で、ちなみに予言書では、その予言書の最後の書、ハガイ書、ゼカリア書、そしてマラキ書がその時期に予言されたものです。で、この3冊、エズラ記とネヘミヤ記とエステル記について大まかに説明します。エズラ記とネヘミヤ記はバビロンに捕らえ移されていた残りの民がエルサレムに帰還する歴史を記録しています。で、エルサレムに戻ってきた帰還は、実は3段階あります。バビロン捕囚も3段階あったと午前中お話しましたよね。605年と597年と586年ですけれども、帰還もその一度に行われたのではなくて、この3段階あります。はじめに586年、総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアが指揮して帰還した。その時に神殿を再建させたわけなんです。エズラ記の1章から6章までに書いてあります。2回目は祭司であり律法学者エズラ、このエズラ記を書いた人ですね、エズラが率いる帰還団がこの紀元前の458年にあります。で、目的はその神殿をさらに補強して、また律法をエズラが教えるために戻りました。で、これがエズラ記の7章から10章までに書いてあります。そして445年に今度は総督ネヘミヤが率いる帰還団が行きます。で、この時には城壁の再建が完成しますということなんですね。まあ、今早々と話してしまいましたけれども、どのような歴史か、これを大まかにお話ししました。で、今度エステル記はですね、帰還した民ではなくて、帰還しなかったユダヤ人、ペルシャ帝国の特にシュシャンという首都で何が起こったかが書かれています。で、時系列的、時間的にはエズラ記の1章から6章、7章から10章の間ですね。だからエズラがエルサレムに行く前にこのペルシャの首都のところで何が起こったか、それが書かれています。で、エズラ記とネヘミヤ記には共通した主題があり、それが残された民の復興ですね。復興、ね、日本でも戦後復興と言いますよね。戦後復興で、神殿を再建し、城壁も再建し、エルサレムが回復するわけなんです。自分の罪によって神の約束の地から引き抜かれた民に、主が再び新たにご自身を礼拝する生活を与えてくださるわけなんです。ですから言うならば、神の民の立て直しを見ていきます。神の民の立て直しです。ですからこれは私たちにも当てはまります。私たち自身の立て直し、キリストの教会の立て直しであります。このことを念頭に置いて読み進めていきたいと思います。一章の一節、ペルシアの王クロスの第一年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中に遅れを出し文書にして言った。ペルシアの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。 あなた方すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共にあるおられるように、その者はユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにし しても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる者のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよということで、午前礼拝で学んだようにクロス王が発令を出しました。で、ここでエレミアの予言が実現したというお話を午前お話しましたけれども、ここでのもう一つの特徴は、主がクロスの霊を奮い立たせたとあります。まあ、具体的にどのように彼が主によって奮い立たせられたのかなんですけれども、まあ、いろんな推測があって、ダニエルがクロスにエレミアの予言とイザヤの予言を見せたのではないかという意見があるわけです。覚えてますね、昨日じゃなくて午前中に話しましたけれども、ダニエル書の9章でエレミア書のですね、予言を読んでいたそのダニエルがいますけれども、でそれを見せたのではないか、またイザヤ書を見せたのではないかとも言われています。で、事実ヨセフスというこのイエス様の時代に生きていたあのユダヤ人の軍人ですけれども、古代史の中でこのイザヤ書をクロスに見せて彼の名が書かれているのを見せたという言葉が書かれています。まあ、どのような形でありこそすれ、この神殿の再建、エルサレムの再建が主から始まったんだよということですね。主が人の心を奮い立たせるだよと。それでその人が立ち上がって神の御心を行うことによって、主はご自分の計画を実現してくださいます。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しいと詩編の127編の一節にありますが、神が働かれるとき、動かれるときは、必ず神によって奮い立たせられた人々の存在があるわけなんです。神様が主権的に働いてくださいます。で、使徒パウロがこう言ってます。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。これが、奮い立つという言葉、これからもですね、何度も出てくるし、実は歴代史ですね、この帰還後の民が書いた歴代史にも何度もこの奮い立つという言葉、これが出ています。では続けて、そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は、だからクロスのみならずですね、この祭司とレビ人も神にその霊を奮い立たせられました。エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。彼らの周りの人々は皆、銀の器具、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆる捧げ物を持って彼らを力づけた。このように奮い立った者、この祭司、レビ人、またこの頭たちがいますけれども、彼らが今度は立ち上がったと言っています。立ち上がるですね。奮い立つと同時に、神の働きが行われるときには立ち上がるという行動も出てくるわけなんです。時が満ちる必要があるんですね。今までも教えられててそうであるということは分かっていたんですけれども、今この時に行動に移しますと、私たちは決めるわけなんです。この立ち上がるという大事な動詞があります。そして次に、彼らの周りの人々が力づけたという動詞もありますね。力づける、ですから具体的には自分は動かなかったにしても、その働きをしている人たちを力づける、支援する、励ます。で、ここで、そしてその力づける働きに進んで捧げるとありますですね。誰からも言われなくても、自らこの働きに関わっていくという、そういう人たちを神は起こしてくださいます。そして7節、クロス王はネブカデネザルが エルサレムから持ってきて自分の神々の宮に置いていた主の宮の用具を運び出した。すなわちペルシアの王クロスは奉公係ミテレダデに命じてこれを取り出し、その数を調べさせ、それをユダの君主シェシュバツァルに渡した。その数は次の通りであった。金の皿30、銀の皿1000、香炉29、金の鉢30、二級品の銀の鉢410、その他の用具1000、金銀の用具は全部で5400あった。捕囚の民がバビロンからエルサレムに連れてこられた時、シェシュバツァルはこれらのものを皆一緒に携えて登った。まず7節にこのエルサレムにあった神殿の金銀の用具、ネブカデネザルが持ち去っていました。ダニエル書の1章の2節にこう書いてありますが、主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので、彼はシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた。この彼の神というのはネブカデネザルの神であって、バビロンの神ですね、ベル、あるいはマルドゥクと呼ばれてますけれども、そこに収めていたんですが、クロスがそのバビロンを倒したので、その宝物蔵そのものがペルシアのものとなったわけなんです。でそこから取り出しました、クロスが。そして誰に渡したかというと、ユダの君主シェシュバツァルです。で彼は2章2節にユダヤ人としての名前ゼルバベルと出てきます。総督です。でゼルバベルは第一歴代の3章の19節を見ると、ユダの王エコヌヤの孫になります。ですから彼はユダの王位についておかしくない人なんですね。けれども今はペルシア帝国の中にいるわけです。独立したユダ王国を持つことはできません。ですからクロス王が、その王位を尊重し、彼を頭として、このユダの共同体のユダヤ人の共同体の頭として立てたわけなんです。そして2章に入ります。バビロンの王ネブカデネザルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて登り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻った。これね、後でね大事になりますね。めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りである。ゼルバベルと一緒に帰ってきた者は、ヨシュア、ネヘミヤ、セラヤ、レーラヤ、モルデカイ、ビルシュン、ミスパル、ビグワイ、レフム、バウナ。ここ2章は、帰還民の系図が書いてあります。第一歴代史もそうでしたが、彼らが確かにイスラエルの民であるということを、また、祭司アロン系の祭司レビ人であるかレビ系のものであるかを細心の注意を持って記録していたですね。でこの記録をこの粘着型のほど粘着する執着する記録と系図に執着しているものが新約聖書の初めで終わるわけなんです。それがイエス・キリストの系図で終わり、それ以降は系図の意味を果たしていない。なぜかというと、その系図というのが後にメシアを出すという大きな意味合いがあるからなんです。まあ日本人でも系図を大切に持っている人たちがいますよね。まあ日本人あんまりなんか、なんていうのかな、合理主義っていうか西洋化しちゃったのかな、あんまり大切にしてる人いませんけども。朝鮮であるとか中国の人たちではその系図を持っている人っていうのは非常に多いですね。でもこのユダヤ人の人たちにとってはこの霊的な意味合いがある。アダムが罪を犯した以来、蛇に対してこの悪魔に対して、この蛇に対してですね、この神様が宣言されたのは、お前の頭を女の子孫が打ち砕くってこう言ったんです。女の子孫が打ち砕く。これはどういうことかと言いますと、この子孫、女から出てくるものによって、男によって、悪魔の仕業を打ち砕く、罪の中にいる人たちを 解放するという、そういう働きをする人が出てくるわけなんです。でちなみにゼルバベルはマタイの1章の12節にも出てきます。あのイエス様の系図の中にゼルバベルが出てきます。バビロンの移住の後、エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれてね、ゾロバベルって書いてもゼルバベルのことですね。そしてこのゼルバベルの他に今読んだらヨシュアという人が出てきますね。この2節ですね。ヨシュア。で彼が祭司の子で大祭司となります。でこれからゼルバベルとヨシュアの2人がコンビになって、コンビね、あの漫才のコンビあるじゃないですか。それと同じ意味で私使ってますね。コンビになってイスラエルの人々を率いていきます。で、このことがよくわかるのがゼカリア書です。預言者ゼカリアが政治的な指導者ゼルバベルと宗教的な指導者ヨシュア、それぞれに慰めと励ましの言葉をかけて、この二人が終わりの日には一つになるよ、そして神殿が建てられるよっていう予言を行ったんですね。6章の13節に、彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王族について支配する。その王族の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間には平和の一致がある。ね、この比喩的な表現なんですね。この二人の間に一致があるというのは、このよく見ると一人の話をしているんですね。一人の話、つまり総督というか王であって、ユダの王であって、かつ神の大祭司になる存在が終わりの日に現れるんだよということを言っているわけなんです。でこの方がキリストでありメシアなんですね。だからこの二人のコンビが実はメシアを表しているんだよと、これはゼカリア書の学びの時にですね、じっくりとお話ししたいと思いますけれども、もし早く知りたい方はゼカリア書の以前の学びをですね、このウェブでご覧になるといいと思いますが、そして今ここを見たところは11人の名前が記されています。で実はネヘミヤ記の7章の7節に同じ系図があって、そこは12人書いてあるんですね。でおそらくは12部族、イスラエル12部族の代表がここにいるんだと思われます。で、2章の2節の後半、イスラエルの民の人数は次の通りである。で、ここを読むのは大変です。ですね。ここはイスラエルの民の各氏族、また家族の人数が記されています。35節まで書いてあります。そして36節からは祭司の氏族や人数、そして40節からはレビ人の氏族が書いてあります。でレビ人は歌うたい、また門営、ダビデによって定められた重要な任務がありますね。でそのことも書いてあって、で他に宮に仕えるしもべたちの氏族というのが43節から54節まで、そしてソロモンのしもべたちの子孫が55節から58節までに書いてあります。で興味深いのはこの59節からなんですね。お読みします。次の人々はテルメラフ、テルハルシャ、ケルブ、アダム、メイイメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明することができなかった。すなわちデラヤ族、トビヤ族、ネコダ族652名、祭司の子孫たちのうちではホバヤ族、コツ族、バルジライ族、このバルジライはギルアデ人、バルジライの娘の一人を妻にめとったので、その名を持って呼ばれていた。あのバルジライ覚えてますか？あのダビデをですね、ダビデがアブシャロムから逃げてってですね、でそこでこの迎えて、あの彼にいろいろとこの世話をしてあげた、あのバルジライですね。でこれらの人々は自分たちの系図探しを探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。それで総督はウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは、 最も聖なるものを食べてはならない。あそこであの聖書の中でですね、このパンを食べるであるとか、そういう聖なるものを食べる働きがあるけども、彼らはすることができない。それは系図での証明ができなかった、書面での証明ができないので、奉仕に携わることができないということですね。でこれだけ厳密だったということです。名が記されているかどうかということが非常に重要になって、そこでバビロン捕囚の中ではもう70年のブランクがありますので、そこら辺が危うやになってしまうという、しかしこの系図を通して非常にこの厳しい審査の、まあ、ある意味で審査を通して、それで祭司であると証明されたもののみがですね、この、召されているかどうかという、そういうことが明白になっているかどうかなんです。で非常にここが重要な点で、名前が記されているということが実は新約聖書の中の私たちの救いの根幹に関わってくるものとして数えられています。イエス様が弟子たちが悪霊を追い出した後に戻ってきて喜んでいるのを見て、イエス様も喜ばれましたけれども、こう言われました。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。皆さんがこの世の中に生きていて、この世ではなくて天に自分の名が書き記されていることに確信を持っているかどうかがとても大事になってくるわけなんです。自分の所属がどこなのかということであります。何かいろんなことをやっていて、世の中でやっていて、けれども何が今自分にとって大事なのか、自分がどこにアイデンティティがあるのか、ということがとても大事になってくるわけなんです。イエス様がサルデスの教会にこう語られました。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から、これ子羊の命の書とも言われますけれども、他の箇所では、命の書から消すようなことは決してない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。白い衣を着せられ、そして命の書から消すようなことはない。そして自分の名前が最後の審判の時にイエス様が言い表してくださるわけなんです。皆さんが、まあ私も含めて、主の前に出ていく時に大胆に出ていくことができるのかどうか。これをしっかりと考える必要があります。最後の裁判の時にイエス様に自分の名が呼ばれるのかどうかということを、その神様は聖なる神様です。皆さんの生まれた時から今に至るまで、いやこれからの全てのことを行ったことを知っている神様です。そして皆さんが行ったことだけではなく、心の中で思ったことも全部知り尽くしている神様、この神様が聖なる神様です。清い神様であります。完全な義なる方であります。その方の前に出ていかなければいけない時。どのようにして皆さんが弁明できるでしょうか。どのように説明できるでしょうか。神の国の中に入ることができるその根拠をどのように説明できるでしょうか。私は怖いです。でもイエス様は、私が弁明します、私が代わりにお話しします、父なる神の前で弁護してくださる私たちの義なるイエス・キリスト。だから自分の今まで行ってきたことではなくて、イエス様が私のためにしてくださった、そのもっぱらイエス様の義によって、イエス様が弁護してくださって、そしてイエス様が私の名を呼んでくださって、そしてあの神の国の中に迎え入れられるわけなんです。ですからここをはっきりしてください。それで次をお読みします。全集団の合計は 42,360 名であった。 この他に彼らの奴隷の男女の奴隷が7337名いた。また彼らは男女の歌うたいが200名いた。彼らの馬は736頭、彼らの ラバは245頭、彼らのラクダは435頭、ロバは6720頭であった。このように合計の数が書かれていますね。この42,360けれども、私自身が計算したわけではないんですけれども、先ほどに列挙されていた氏族や家族の数を数えますと11,000人多いそうです。その氏族や家族の人数よりも11,000人多いのがこの42,360名だそうです。なぜかと言いますと、なんでズレがあるかと言いますと、ユダとベニヤミン以外の部族が加えられたという可能性があります。歴代史の第1の9章の3節、そしてですね、そこにね、エフライムとマナセについてこの戻ってきたっていう話が書いてあります。またエズラの2章の70節に全てのイスラエル人とあり、またエズラ記の6章の17節に生贄として12頭が捧げられています。おそらくですね、このペルシャの中で残された民がよしエルサレムに帰るというふうに決めてですね、そこにはユダとベニヤミンの者たちがもうほとんどだったんだと思うんですね。けれどもそこは以前はアッシリアの国であって、それからバビロンになってペルシャになったわけですから、その捕らえ移された民のところも通っていったわけなんです。でそこで共鳴した者たち、同じように奮い立った者たちが加えられて、そしてその北イスラエルにいた人たちも同じようにその一部が中に入っていったと考えられます。新約聖書を見ますと、ヤコブの手紙の中にその世界に散らされた12部族の人たちへという言葉があるように、よく言われる失われた10部族というのは失われてなかったんだということがわかります。そして68節、一族の頭のある者たちはエルサレムにある主の宮に着いた時、それを元のところに建てるために、神の宮のために自分から進んで捧げ物をした。すなわち彼らは自分たちにできることとして、工事の資金のために金61,000ダリク、銀5,000ミナ、祭司の長服100着を捧げた。こうして祭司レビ人、民のある者たち、歌うたい門へ、宮に仕えるしもべたちは自分たちの元の町々に住み着き、すべてのイスラエル人は自分たちの元の町々に住み着いた。先ほど言いました2章の初めのところにも、自分たちの元の町々に住み着いた。これまで迷っていました。これまで自分がおるべきところにおらず、そして離れていました。自分のとどまるべきところに戻ってくることができたわけなんです。で、ここで私たちがじっくりと考えなければいけないイエス様のメッセージがあります。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。この言葉ですね。自分がおるべき ところに果たしているのかどうか、キリストのところに自分がいるのかどうか、本来いなければいけない神の恵みの中でとどまっているかどうか、その成長していく、恵みによって成長していくという努力を行って、自分が他のものによってそれを補完しようとしていないかどうか、恵みによって始まり御霊によって始まったのに、自分の行動や肉によってそれを完成させようとしていないかどうか、自分がイエス様のことを聞いてもそうではなくて、世にあるものによって自分を埋めていこうとしていないかどうかですね。満たそうとしていないかどうか。イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。 午前中も話しました。イエスのところに来ているかどうか、イエス様のところに行っているかどうか、あのたくさん聖書を学んでいたあの学者でさえが行っていなかったんです。でも彼らは戻りました。私たちも戻るべきですね。で、3章行きましょう。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと民は一斉にエルサレムに集まってきた。そこでエホツァダクの子ヨシュアとその兄弟の祭司たち、またシェアルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちは、神の人モーセの律法に書かれている通り、全焼の生贄を捧げるためにこぞってイスラエルの神の祭壇を築いた。彼らは周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を元のところに設けた。彼らはその上で主に全焼の生贄、すなわち朝ごと夕ごとの全焼の生贄を捧げた。彼らは書かれている通りに仮用の祭りを祝い、毎日の分として定められた数に従って日々の全焼の生贄を捧げた。そのうちジョークの全焼の生贄と新月の祭りの生贄と主の礼祭のすべての聖なる捧げ物、それからめいめいが喜んで進んで捧げる捧げ物を主に捧げた。自分の町にいましたけれども、第7の月とあります。これが秋の9月10月あたりですけれども、過ぎ越しの祭りを第1の月としてですね、第7の月、この時にカリオの祭りが行われます。カリオの祭りを行いなさいとモーセが命じています。で、カリオの祭りはイスラエルの民がエジプトから出てきてアラノの旅をして無事に約束の地に入ることができたことを記念する祭りであります。で、ゼルバベルがこの祭りを守るということに集中した。またネヘミヤ記を見ると、やはりそこでもネヘミヤ、またエズラをが指揮して、やはりカリオの祭りを行っています。で、私はおそらくここでは彼らは自分たちを古代のイスラエル、自分たちの父祖のイスラエルになぞらえていたと思うんですね。彼らもアラノを通って約束の地に入りました。自分たちもバビロンという離散の地にいたところが、今度は戻ってきて約束の地に無事に着いたという、この神様への感謝の表れを行っていたんですね。で、一節に大事な言葉があります。一斉にという新改訳の翻訳です。他の聖書の訳をお持ちの方は、一人の人のようにって書いてあると思います。これが直訳です。で、こっちの方が正しいです。一斉よりももっと強い言葉が使われています。まるで一人の人のように集まって、二節にこぞって祭壇を築いた。で、実は九節には一致して立ったって書いてあるんです。ですから私たちが神の民の立て直しの大事な要素が一つになっているということを知る必要があります。はじめに見ました。まず神の民が立て直されることについて、まず主が私たちを奮い立たせられるんだ、その次に私たちを立ち上がらせるんだ、そしてそれを強める人たち、励ます人たちが周りにいて、支える人たちが周りにいるんだ、そして今見ると、あともう一つ大事なのは、神の民の立て直しにとって大事なのは、自分の本来おるべきところに戻るということですね。本来自分がキリスト者として、キリストのいなさいと言われているところにいるのかどうか、そして今見ました、一つになるんだということです。主の働きが著しいところに御霊の一致があります。これは使徒の働きを読みますと、この教会が始まってから、初めの教会がどうなったのかという、その記録が使徒の働きですけれども、そこを見ますと一つになっているというのが特徴なんです。一章の14節で弟子たちが皆心を合わせて祈っていました。二章の14節でも毎日心を一つにして宮に 集まりとあります。そして4章の24節では、人たちが迫害を受けたことを聞いて心を一つにして神に声を上げたら聖霊に満たされたとあるんですね。心を一つにするところに神様が働いてくださるわけなんです。クリスチャン生活というのを個人的なパフォーマンス、私がここでイエス様のようになって素晴らしい、この私がもっとこの強められて、私がこのようにして、私がこれを助けて、私というものがあるところにバラバラ分解が起こります。そこには自分がなんか聖霊に満たされたと言ってるけれども、他の人が関係のないということが起こっていたとしたら、そこは聖霊が働いているのではありません。聖霊が働いているというのは一つになっている、誰が栄光を取るということではない、誰が目立っているということではないわけなんですね。そして彼らは祭壇を築きました。周囲の民を恐れていたって書いてますけれども、これはですね、もう本当に周囲の民、サマリア人ですね、次回から学びますけれども、そこで激しい反対にあっていきますけれども、このユダヤ人たちの礼拝が全く許されない敵対的な雰囲気がに満ちていたんですね。でもう一つ、大事な点が、モーセの律法に書かれている通りって書いてます。モーセの律法に書かれている通り、でこれ具体的には民数記の29章に詳しく、8日間で捧げる生贄についての指示が具体的に何と捧げなさいということが書いてあります。でこの掟をきちんと守っていたということです。でこのモーセの律法に書かれている通りにしようと決めていたわけです。今までしていなかった慣習であっても、ただ書いてあるという理由だけで行っていったんです。でこれがもう一つの要素、神の民として立て直されて回復する力として、律法あるいは神の言葉にそのまま守っていく、言葉をそのまま守っていくという、そこが特徴があるわけなんです。使徒の働きに戻ると、信徒たちは使徒たちの教えを固く守りって書いてあるんですね。大事ですね。しばしば私たちは使徒たちの教えをしっかり学びっていうふうに読んでしまうんですね。しっかり学びじゃないんですよ、固く守りって書いてあるんです。で黙示録もですね、これは一体どういう内容なのかがわからないということで、学びましょうというふうになって、覚えていく、知っていくということが強調されますけれども、実はこう書いてます。最後に22章の7節に、この書の予言の言葉を固く守る者は幸いです。その中に生きていくということです。そして3章の6節、彼らは第7の月の第1日から全焼の生贄を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えてられていなかった。彼らは石切口や木口には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や油を与えた。それはペルシアの王クロスが与えた許可によって、レバノンからカイロ、ヤフォに杉材を運ぶためであったですね。これから神殿を建てる準備、礎から始めるわけですけれども、その準備があったわけなんです。石切口や木工ですね。でかつてソロモンがツロの王、今のレバノンですけれども、ツロの王フラムと協定を結んで、神殿の設計者ツロ出身のものから雇ったんですが、同じようにシドンとツロの人々を今ここで雇っています。そしてレバノンの杉材は有名ですね。でこれをかつてと同じように、やはりイカダによって、レバノンのツロからですね、イカダによって南下してヤッフォまで行き、そしてそこから陸路でエルサレムに運んでいった。今のテルアビブのそばにあります、ヤッフォは。もうすぐそばね。でそこまで行く、その準備をして、で8節です。彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第2の月に、シアルティアルの子ゼルバベルとエホサダクの子ヨシュアとその他の兄弟たちの祭司とレビ人たち及び捕囚からエルサレムに帰ってきた全ての人々は、主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めた。こうしてユダヤ人ヨシュアとその子その兄弟たち、カデミエルとその子たちは一致して立ち、神の宮の工事をする者を指揮した。 レビ人ヘナダデの一族とその子その兄弟たちもそうした。ということで、この礎の工事に取り掛かります。でその監督は誰ですか？レビ人が行います。工事というのは肉体的な労働であっても、そのような物理的なことであっても霊的な事柄に従事している者たちが監督をしなければいけないわけなんです。非常に重要な点であります。神の家というのはあらゆるしていることに霊的な判断力が必要とされます。聖書の学びがここにあり、聖書の話がここにあるけれども、ここをこの壁を作ってですね、はい、ここからは教会のことは違う、教会のことはまた別途にではないんですね。この物理的なこと、簡単に言ったら例えばお茶を出すとかですね、礼拝の後にですね、こういうたった一つのことであっても霊的な判断が必要になるわけです。教会っていうのはキリストの知識が満ち満ちているところであって、それはたくさん聖書を知っているということではなく、このような具体的なところにおいてもキリストの知恵が生きているということを知らないといけないわけなんですね。そして3章の10節、建築士たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルにと歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。素晴らしいですね。低組織ですよ。礎が完成した。そして賛美を捧げましたけれども、これはダビデの規定とありました。覚えてますか？歴代史の第一でダビデが御霊によって導かれて、今まではなかった礼拝形式ですよ。今まで生贄を捧げていただけですよ。けれども今度は歌歌い、その礼拝の中で絶えず歌を歌っているという、その奉仕があてがわれて、そして今度は門番というのもいましたけれども、その礼拝に来る者たちを見て案内していくという、またはその他の悪いものが入ってこないようにという門番も、そのダビデが導かれて行っていったわけです。でこのように先ほどのモーセの律法もそうだし、またダビデの規定もそうですけれども、この規定の中で、この神様のインストラクション、指導の中、指導リーダーシップの中で、私たちが礼拝というか教会を行っていかなければいけないということが分かります。私たちは神を礼拝しますが、それは神様が規定した方法で礼拝をしていかなければいけないわけなんです。手段も神様が与えられます。目的のためには手段はいろいろあっていいんじゃないか、いや違うんです。聖書に書かれている通りに行っていくことによって、手段も神様が定められて、そして目的を達成していくわけなんです。例えば今ここでは感謝して歌い合っている、互いに歌っているってあるんですね。この面白いですね。今私たちはなんだ、ただ一方的に歌うじゃないですか。なんかこういうコーラスみたいになって、ある人たちがこう歌って、そしてそれにこうしてこっちの人が歌うっていうですね、そういうものがあります。だから日本の音楽ってちょっとなんか寂しいところも多少あってですね、こう例えばこの和楽でもこうガンガンガンガンって、例えば韓国だとパンソリっていうのがあるんですけどね、あれはね、相づちを打つ人がいないとやっていけないんですよね。こうダンダンダンって歌うじゃないですか。そしたら相手がバーンとかって言ってきて、そしてこっちが歌ってて、このやり取りがあるんですよね。でこういう歌い方ですね、ここで言ってる歌い方というのはね。で実は初代教会でもそういう互いにこの歌い合っていくという習慣がありまして、でこのように、コロサイの3章の15節と16節に書いてあります。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。はい、有名なこの言葉ですね。歌によって 感謝して歌いなさいとありますが、ここに至るまでの進め、これができてるからこそ賛美が生かされてるんですよね。まずはキリストの平和が自分の心を支配してるのかどうか、そして一体に平和になっているかどうか、つまり私たちの教会、その教会が一体になっているかどうか。いや、この歌い方がいいよ、あの歌い方がいいよって言ってですね、議論が分かれたまま賛美したら、それはもうそこでこの時点で失格ですよ。で、次に感謝の心を持つ、そしてキリストの言葉を豊かに住まわせて知恵を尽くして互いに教えているかどうかなんです。キリストの言葉はですね、まずは豊かに住まわせるんです。これは素晴らしいことですね。その次に知恵を使って教えていくんですよ。だからもう本当に知恵を使って、ここはこういうことなんだ、ここはああいうことだよね、ここにこういうことが書いてあるから、いや今の具体的なことはこういうふうにやっていくんだよねと、そして互いに戒める、いやこれ間違ってるよって、これは違うでしょ、やめようよって、そして詩と賛美と霊の歌のように感謝にあふれて心から神、結果なんですね。感謝にあふれてそして歌っていくというのは結果なんですよ。歌えばこうなるんじゃないんですよ。この本当にクリスチャンとしての、また教会としての交わりがしっかりしているところで賛美が生かされていくわけなんですね。そして、またこの本部に戻りますけれども、ここで彼らが行っているこの11節で行っている歌っているというのも、あのエレミアが予言していました。これは実はエレミア書の予言の成就なんですが、33章の10節と11節でこう書いてあります。主はこうおせられる、あなた方が人間も家畜もいなくて廃墟となったと言っているこのところ、人間も住民も家畜もいなくて荒れ廃れたユダの町々とエルサレムの巷で楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、万軍の主に感謝せよ、主は慈しみ深くその恵みは常しえまでと言って、主の宮に感謝の生贄を携えてくる人たちの声が再び聞こえる。それは私がこの国の囚われ人を帰らせ初めのようにするからであると主は仰せられる。歌声までが同じですね。主は慈しみ深くその恵みは常しえまで、このように、予言が成就しました。そして最後3章の12節です。しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮のもといが据えられた時、大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声とを区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえたと。非常に興味深い現象が起こっています。老人と若い世代です。同じように声を上げています。一つは大泣きで、ね、なんか時々あるじゃないですか、こう泣いててですね、で喜んで泣いてるのか落ち込んで泣いてるのか悲しんで泣いてるのかっていう二つがあるわけです。で、老人の人たちは泣いてるんですよ。落ち込んでというか悲しんで泣いてるわけです。で、若者たちはもう喜んで叫んでるんです。でも遠くから聞いてるとどっちも叫び声なんです。うわーっつって泣いてるのと、うわーって言ってるのとあまり区別がつかなかったということなんですね。で、なんで老人の人たちが泣いていたのか。で、今時は535年あたりでしょうか。神殿が破壊されたのは586年ですから、まだ50年ぐらいしか経っていないんですよ。つまり当時20歳だった青年はまだ70歳なんですね。十分その時のソロモンの作った神殿を覚えていることができる、その時間のギャップなんです。で、そのソロモンの神殿の映画 と比べるとあまりにも劣っているんですね。あまりにもしょぼいんですよ。笑ってる方いらっしゃいますけど、あまりにも見劣りがするんです。それで泣いています。でも若い世代にとってはゼロからの出発ですから、何もなかったところからの出発だから、礎ができたことでとっても嬉しいんですね。でここに相反する2つの感情を私たちは実は自分のうちでも経験します。神からの懲らしめを受ける、神に反したことを行っていた、神から離れて物事を行っている、で悔い改めました、ね、悔い改めて、そして新しく歩みを始める、自分がやり直しをしていく、その時にですね、今まで失ったものが少しずつ回復されていきますが、それは昔と比べたら全然ダメなんですよ。だから何もなかったものからあるものができていくという喜びがあると同時に、当然ながら失ったものというものは多いですから、そのことの悲しみもあるわけなんです。でも神様は再スタートを与えてくださいます。でこれが立て直しであります。失うものがたくさんあります。失ってしまったものがたくさんありますけれども、どうかそれに悲しいんですけれども、どうかそれにとらわれないでください。そうではなくて、神がゼロから、この無から有って言ったらいいでしょうか、ゼロからスタートしたにもかかわらず、その回復を与えてくださってるんだ。このことにどうか目を留めてください。今までのものはなくなっている。プライドは許さないですよね。なんか俺はこうだったのに、例えばなんか悪いことをしちゃってね、この金持ちだった社長さんみたいな人がなんかホームレスになって悔い改めてですね、そしてやってきますってはっって言って仕事に出てったんですけども、もう本当に普通の平社員じゃないですか。その時に俺は社長だったのに、ね、思っちゃいますけど、でもホームレスから平社員になったんですよ。まともに働けるようになったんですよ。ですよね。ぜひですね、勇気を持ってこの再スタートをですね、していきたいと思います。よかったですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このエズラ記を通して本当にあなたの知恵に満ちていることを今知ることができました。主よ、何気ないこの歴史的な出来事にこのちょっと読めば、なんですけれども、お父様、今あなたが聖霊によって教えてくださったように、あなたがこの私たちが再スタート、この一人一人が、あるいは教会が本当に立て直されていくときに必要な知恵を与えてくださったことをありがとうございます。どうかこのことを単に聞くだけではなく、私たちが具体的にどのようにして当てはめていけばよいのか、知恵を尽くして自分に教えていくことができるよう、どうかこの1週間あなたが祝福してください。一人一人の兄弟姉妹にどうぞあなたの祝福がとどまっていますようにお願い申し上げます。あなたは良いお方です。しかし私たちがあなたに全てを差し出さなければ、私たちが全ての今までの考えを捨てなければ、あなたの新しい霊の働きは起こりません。どうか私たちをお迎えしたいと思います。どうかあなたが導いてください。今までは踏み切れなかったところも奮い立って立ち上がることができるように助けてください。お願いします。そして今まではこうやってたけれども、あなたの言葉とは反していたことは勇気を持って捨てることができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。